おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ兄貴、いよいよやってきましたね。
そうなんですよ、
この季節
来ちゃったんですよねもう前日ですからね。
そうですね、
提灯もしっかり並んで、ちょっとゾクゾクしてきましたね。
もう三島はね、お祭りというね、
そういうことです、
色に染まっていますが、まあ今週のテーマ、お祭りなんですが、もう聞くまでもないかなっていうね、
ですね。とりあえずお知らせだけしておくとですね、今年も白滝公園の前で町内仕上げでやってるんですけども、とりあえず僕が確実にいるのは、明日15日のだいたいですね3時ぐらいから、当番出汁がね競り合いで、やってきますので、その間は出汁の上にだいたいいます。もしねお時間の合う方がいらっしゃいましたら、町のねそこここでやる競り合いもなかなか見応えがありますので、よかったらねちょっと覗きに来ていただければなと思いますけどね。
もうぜひね手を振っていただいて、
盛り上げていきたいと思います
来たよっていうのをね、兄貴にしっかりと伝えて
兄貴って声かけていただけると ね、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さてそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回はマグマグニュース、若い子より金を使う新ターゲット、インスタおばさんの口説き方という記事がテーマでしたが、いろいろ聞いてみたら私の周りにも結構インスタおばさんがいることが分かりました。
そうなんですね、はい、センスのいいインスタおばさんを増やすことで、これで、お店の評判も上がっていくというふうに考えれば、そのお店の、そのものをですねやっぱりしっかり魅力的なものにしておくことというのがとても大切だとねいうふうに思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。今週は伊豆新聞、浴衣に身を包み業務、浴衣の日で伊東市内事業所協力という記事、伊東市は仕事でよく関わってますが、8月6日は浴衣の日、面白くなるといいなと思いテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではいつものようにね記事の内容から紹介していきましょう。記事では、今年度伊東市が推進する光と浴衣のにぎわい演出事業の一環として、8月6日の、をですね伊東温泉浴衣の日と決めて、市内各事業所で風情ある浴衣に身を包んだ職員が業務する姿が見られたと始まっているんですね。で、伊東市内にある三島信用金庫伊東営業部では、窓口業務の男女職員6人が終日涼しげな浴衣姿で顧客対応をし、窓口係の、森井さんは浴衣を着ると普段とは違い楽しい気分になる、温泉観光地として、のある事業所として少しでもお客様に喜んでもらいたいと話した。そして、他にも市内の金融交通機関、観光関係団体など10社以上が浴衣での業務に協力。事業は浴衣で街歩きを基本コンセプトに、温泉街の雰囲気を盛り上げ、市街地のにぎわいを創出するのが狙い。この日は市役所の窓口業務の職員や政策会議に参加した市役所幹部も浴衣で会議を行い、夜は、伊東温泉観光文化施設東海園で、東海園提灯ライティングを行い、浴衣が映える光の演出を実施したと掲載されているんですね。
はい、
さてりなちゃん、8月6日は伊東温泉浴衣の日、これ知ってましたか？
そうですね、私は仕事いろいろ関係してるので、知ってはいました。
はいはいはい、どうでした、なんか盛り上がりは。
私ちょうどね伊東にはいたんですけど、浴衣を着てる方はちらほらいたかなっていう、そんな感じでしたね。
なるほどね、はい、まあそうですよね。まありなちゃんに思い出していただきたいんですけれども、伊東市がですね去年の12月から SNS 投稿で伊東市のいいところを発見する取り組みという記事から取り組みを紹介したんですよね。で、先週の記事でもお伝えしているやってはいけないこと まあ、お店や行政がインスタ映えを狙って映える小道具などを準備するというね方向性ではなく、この伊東市のその時の取り組みというのは、訪れた人から、人や市民から自分たちが誰かに伝えたいものやことを SNS に投稿してもらうという取り組みで、とてもいいことだというふうにねお話ししたんですが、この時解説した通り、このような取り組みはとてもいいことなんですね。ただ、昨年11月から、今年の1月までのキャンペーンを実施して、受賞者が決まった後、どうやらこのサイトというのは更新されてないみたいなんですよ。行政が行う事業は一定の期間事業を実施することが最大の目的となることが多く、それによってどんな効果があったのかということはしっかり検証する仕組みが存在してないことが多いんですよね。で、その事業にどんな効果があり、その効果を活用してどんなことを仕掛けていくと次の効果につながり、つながるかという点を置き去りにしていることがほとんどなんですよね。で、インスタグラムの伊東市公式アカウントへの市民や旅行者からの投稿も減っているところを見ると、受賞発表以来この影響力も少し弱くなっているんじゃないかというふうに思えるんですよね。
そうなんですね。やっぱり企画したら企画しただけではなくて、うん、次の段階に進まないといけないと。
そうですね。ということですね。これをやりたいんじゃなくて、うん、こうなるためにこれをやろう、
はい、
じゃないとダメなんですけどね、うん、
はい。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは浴衣で、浴衣の日で伊東市の観光を盛り上げるポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、市内の商業施設浴衣サービスを充実させて上昇ということになるんですけれども、残念ながらですね、市民も旅行者もこのコンテストの商品がないと積極的に魅力を発信してくれないというのもまあ否めませんよね、
はい、
とはいえ伊東市が温泉場であることを魅力として発信したいのであれば、市内の商業施設に浴衣で買い物に行けば割引やサービスが受けられるということになればですね、これ男女問わず宿から浴衣を着て外に出る人の数増えると思うし、そういうことも期待できると思うんですよね。で、浴衣の人たちが増えて、街をこうそぞろ歩きしますし出すとですね、温泉町としての雰囲気って抜群に出てくるじゃないですか。さらにせっかく浴衣に、ま、で街をでに出たのならと絵になる場所を探して写真を撮って SNS に投稿する人もこれ自然発生的に増えてくると思うんですよね。このようなことを継続していけば新たに魅力がどんどん拡大して発信される可能性も高まると思いますので、ぜひぜひですね、このような取り組み、そして継続的なね、この浴衣の日の取り組みっていうのを伊東市にも頑張ってやってほしいなというふうに思いますね。
はい、やっぱり継続っていうのが大切なんですね。
そうなんですよ。だから街で働いてる人たちがね、あの部屋の中で浴衣を着てても、
はい、
触れることってあんまないですからね、
はい、
やっぱ外に出る人を増やしたいなと思いますね、
はい、さあまた一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。